伊予鉄道、この路面電車を、乗っていくとですね、まあ、普通の路面電車でもそうなんですけど、はい、景色がですね非常にいいです。さっきの松山城、
そうですね、
ずっとお城のねお堀の周りをぐーっと回っていって、
はい、
道後温泉にたどり着くっていうですね、
はい、
この流れが僕結構好きでして、
そうですね、
そのすぐ一番最初にハイライトが来ます。 JR 松山駅前の電停から乗ると、
はい、
次の大手町、もう僕らが大好きな、
まあ、日本唯一ですかね、ああいう形では。
そうですね、あの旅客営業しているところが交差するのはそこだけでしょうね。
そうですね、鉄道ファン的に言えば平面交差、
うん、
もう少しあの分かりやすく言えば電車が踏切を渡る、
そうちょうどね線路が交差しているところがありますね、はい、なので渡るときに台車がタタタタタタタタタタタタタタタって言うんですよね。
はい、
そうです。あれがもう僕はもう来たっていう、
あ
心でカタカナの北が出ますね。
たくさんはそこなんですよ。僕ねやっぱりねあそこで路面電車が電車待ちをするっていうところにねグッときますね。
あなるほどね、もうどっちかというとその路面電車って今走ってる全国のバスの原型に近いんですよね。
まあそうですね、
だから電車とこの電車を待つバスとっていうイメージで考えると分かりやすいですけどね、はい、うんうんうん、路面電車が電車を待って踏切を待っていたりしますね、
はい、
を見どころなかなか面白いです。
そうですね、
道後温泉 の, あのどん詰まりまで行きますとですね、
はい、
あのぼっちゃん列車っていう風にこう写真撮るスペースが、
あそうです、動いてない時に置いてある引き込み線みたいなのがあって
専用のところがあるんですよね、はい、あそこの前でですねあの大正の服を着た人たちとですね一緒に写真撮りましたよ、
はい、あそうなんだ、
超 T シャツとジーパンでその先ちょっと アーケードっぽいあの通りを抜けると、
はい、
道後温泉、
はい、本館ですね、
古き良き道後温泉があります
ね、はい、行ってきました。
あ行きました、
はい、20年前はねすごいツルツルツルツル滑った記憶があったんですけど、
あ
なんかあんまり滑らなかったですね。
なるほど、
温泉の質が変わったのかと思いましたけど、平日の昼下がりとかに行くと結構いい雰囲気でしたよ。
道後温泉という駅があります、
はい、
伊予鉄道は市内線の他に普通の伊予鉄道高浜線もあります。
鉄道線ですね、
高浜の方が伊予鉄道高浜線、
はい、
そして松山市駅を境に伊予鉄道の横川原線というふうに名前が変わりますね、うんうんうんうん、はい、まあでも一体的な運用になっているようですね。
そうですね、で高浜の方に行くとあの松山観光港近くまで行くのでそこからバスが、接続してますね。
あなるほど、
はい、で一個手前の梅新寺の駅、
はい、
あの松山港の松山湾海岸沿いにある駅なんですけども、
はい、
ここには手すりのところに、
はい、
未だにこう布切れというかですね、
は
い、ハンカチがいっぱい結んでありますね。
お
かの名作東京ラブストーリーで鈴木保奈美がハンカチを結んで去っていったっていうそういうシーンが撮影された場所で、いまだに東京ラブストーリー撮影地書いてあります
やっぱ映画の撮影地ってやっぱりその、はい、ドラマとか映画の撮影地ってその撮影されて放映されてる間だけではなく、
はい、
その後もずっとね撮影地として観光化していくので、
そうですね、
ね、そういう風にあの上げていくのはいいと思いますけど、さすがに東京ラブストーリーはちょっと前感がありますよね。
もう21年前ですか
感じですよ、
懐かしいね、
てけていいですね、まあ、でも僕の中では松山は美味しいもので言えばポンジュースですかね。
あポンジュースね、
あのなんかわざわざオレンジジュース買っちゃいますもん。
あなるほど、
普通お茶とかコーヒーとかにしておくところあ松山かポンジュース買っちゃおうみたいな
気持ちわかります。
あの北感を出したくてね体でね、あの酸っぱさとともにこの街いい印象があります、
うん、僕伊丹十三ファンなのでやっぱり一六タルトですね、はい、一六タルトのコマーシャルっていうのは伊丹十三がプロデュースしてたんですよ。
あそういう関係だったんだ、はい、美味しいものもあります。松山から先に行きましょう、
はい、
ここがですね非常になんていうんですか、まあ、簡単に言うと新線旧線に分かれます。
そうですね、
で新線の方は途中で路線名が変わります。
内子線ですね、
内子線でございますね、
はい、
新谷、新しい谷と書いて新谷から内子までの間が内子線として独立した路線になっています、
はい、
で分岐するところが向かい原ってところなんですが、向かい原から内子までがその
予算線、
予算線の、新線の
内
子まで、
ね、
そして新谷から伊予大津までもまだ更新線なんですよね。
そうですね、ここも予算線ということにな
ってます、ね、ここも予算線です。この部分が新線、向かい原から海側西側の部分をずっとこうくねくねくねくね海岸沿いにやっぱり走っていくのが、予算線の急線ということになります ね、
そうですね、
線名も変わることなく予算線となります、
はい、
でその先はずっと予算線でございますが、簡単に言うと、
はい、
速達列車は新線を通ります。
そうですね、
であとは、まあ、ローカル、あの地元の人を乗せる列車というのは急線を通ります、はい、
そうですね、急線の方、伊予長浜経由、地形に忠実に走っていて、
あ、はい、
海岸線ギリギリをずっと走っていたかと思うと伊予長浜のところでですね、ここ肘川っていうんですかね、
はい、
あの川の河口があるんですけど、
そうですね、
そこでこうくるっとこう方向を変えて
ずっと川沿いを
遡っていく、
わけですね、
はい、
そして、五郎っていうね人の名前みたいな駅があったり、
はい、
その伊予大津っていうところまでぐーっと遡っていきます。
そうですね、
ね、ここはもう完全に車窓ですね。
車窓がすごくいいですね。
すごくいいです、
はい、
あの急線の部分は機動車が走っていきます。
はい、キハ32だったり、あと特急に使われていたキハ185ですか、
うん、
あれが今普通列車用で使われてますね。
ああ、そっか、僕が行った時キハ48だった気がするんですが、はい、ここはもう何を隠そう夕日が一番綺麗に見える、
はい、下灘駅というのがありますね。
ありますね。ここはもう伊予神灘、
はい、
下灘串ぐらいまでこの辺りもう何十回でも往復してたんですね。もう本当好き。そうですね、
実際には線路よりも海側に国道が走ってるんですけども、
道路が、ね、あるんですよね。
あのずっとね線路が高台の上を走っていて、
はい、
でもう真下がこう海っていう感じなので、しかも瀬戸内海ですよ、
はい、
穏やかな、
うんうん、
あのもう本当にこう日本らしい海の景色を高い位置から眺められるっていうのはすごくいいですね。
いいですね、
はい、
景色を楽しむなら急線、
はい、
もうとにかく早く行きたい、速達してくれっていうことであればこれはもう新線、
はい、
そして内子線経由で行ってください。ここは2つこう選べる、
はい、
選べる2タイプでございます。
本当にね、僕ねこの間ようやくね乗ってきたんですけど、
うん、
あの県案の一区間があったんですよね。
あ、はいはい、言ってましたね、
国鉄内子線、
はい、
が予算線の五郎駅から分岐をして、
うん、
内子まで行っていた時代っていうのに中学生の時に乗ってるんですよね。高校に入るぐらいの頃に、
はい、
向かい原までのルートっていうのが完成して、
はい、
内子から先が向かい原までできて、でこっちの五郎の駅の方も五郎と次の新谷の間が一区間だけ廃止になって伊予大津につながったんですね。というのは、
あ、そういうことか、
はい、昔あの五郎から、ね、内子線が出てたんですけども、
はいはい、
こっちを経由すると松山の方から宇和島に向かってきた列車が五郎駅でスイッチバックをすることになってしまうと。
あららら、
はい、これは具合が悪いので、うん、五郎駅からのルートっていうのは廃止をして、で、スイッチバックをせずに伊予大津の方に直接入れるように。
この辺複雑だな。
そうなんです。
記述式の試験だったら絶対間違えるわ俺。
音声で紹介するのが本当に難しいです
ね。地図を見ればここがこうだって言えるんですけどね。
そうなんですよ。
以前はその急線がずっと走っていて五郎から新谷まで線路があったんだけど、そこがなしになって、
はい、
代わりに五郎から伊予大津に線路が伸びたわけですね。
そうです。
でここの部分が乗ってなかった、
乗ってなかった疑いが結構あるという、またこれが複雑な言い方で、
はいはい、
で大学生の時に僕ここもう一回再訪してるんですけども、
はいはい、
中学の時に五郎から乗ってるんで、その廃線跡を歩こうとか思っちゃってですね、
ああ
五郎で降りて、
はい、
廃線跡を歩いて新谷から列車乗ってるんですよ。
あー、ということは
だからこの伊予大津からのこの新線区間、
はい、
実際に新しい線路っていうのはあの400メートルぐらいしかないんですけれども、
はい、
そこをね乗ってない可能性があったんですよ。
なるほど。
多分ね、あの一回新谷から伊予大津に戻ってでちゃんとこの一区間乗ってまた向原の方に向かったんじゃないかなと思うんですけど、その記録とか記憶が全くないので、
うん、乗り直してきた、
乗り直してきたんですよ。
なるほど、
はい、
この辺りは内子線の時に詳しく、予算線急線と新線があって、
はい、
新線の方は結構スピードも早く飛ばしてね、
そうですね、
先に進んでいくことができます。ここはもう当然電化していますが、
はい、
やっぱりトンネルなので、
はい、
あんまりちょっと楽しめない、
は
い、ただすぐ着きますよって感じです。
そうですね、
はい、そこから伊予大津、ここにもお城が確かありましたね。
大津城というのがあってですね、
うん、
あとそれから明治時代に建てられたあの庭園で我流山荘というところがあって、
あ、
ま
あ、
そこがとっても有名ですね。
なるほど、そんな名所、これは小京都と呼ばれているぐらいかなりね、
はい、
町が整っております。
大津城は前はあの石垣しかなかったんですけど、
うんうん、
平成に入ってから天守閣
もできましたね、
はい、
やっぱお城があるとなんか街って落ち着きますよね。
なんかやっぱりほっとしますよね。
なんでしょうね、なんか日本人だなって感じですけど、
うん、
まあ、城があるとちょっと嬉しいですよ ね、 なんかね。そのまま先進んでいきますと大きい町としては八幡浜、
はい、
これはもう九州への連絡する船がどんどんどんどんやってきます。
そうですね、
港町でございます、
はい、
なのであの旅の途中で九州と四国を結んでみようって言った時は、まあ、宿毛だったり、
はい、
この八幡浜でフェリーに乗るっていうパターンが有効です。
そうですね、
もちろん影さんも
はい、別府から八幡浜に船で来たんですよね。
そうなんですよね、はい、僕ねここどっちかっていうと八幡浜から乗っちゃうのもいいんですけども、そのままずっとあの岬っていうんですかね、
はい、
先の方にとんがってるじゃないですか、あの四国の左上が、
ね、佐田岬の方に行く方の、
そうですね、
はい、
あそこをずっと走ってその端っこからちょっとだけ乗りたいですよね。
あーなるほどね、
あそこ行ってみたいです
よ。はい、三崎港からまた出て
ます
から
ね、佐賀の関の方まで抜けるでしょうか。
はい、そうですね、
はい、これはもう船旅も含めての旅を楽しむときに非常にいいですし、僕的にはショートカットの名所でもありますね。
なるほどね、
うん、八幡浜、ここはここがメインだったんだって思うんですけど、
はい、
めぐみさんのこのご本によるとですね、
はい、
じゃこ天、魚の練り肉商品ですよじゃこ天、もう僕はもうあの四国および瀬戸内海の旅の時を大体買いますね。
あ、
じゃこ天3枚入りで200円だか300円ぐらいでしょうか、
はい、
もうお酒のおつまみに最適なんて美味しいんだろうこのじゃこ天って。
いや、この間行った時はな、僕朝5時だったんでね。
あ、
今考えると港の店開いてたような気もするんですけど。
なるほど、
はい、
じゃこ天はでもちょっと炙ったいい感じのじゃこ天がいいんですよね。駅売りも結構してるので、
はい、
あのおつまみとしてあの燻製みたいなのだったりちくわと同じようにじゃこ天が売ってるわけですね、
はい、
これがねポンジュースとじゃこ天を持ってですね、
ポンジュースじゃこ天、
あと醤油飯、
ああいいです ね、
この辺りをね買ってですね乗 乗ってロングシートで恥ずかしく飲んだ記憶があります、
はい、
この先八幡浜から先はもう結構山の上を上がっていきます、
うんうん、
割と海岸線、綺麗な海岸線というよりは、
はい、
もうトンネルを抜けてゴツゴツした岩山を抜けて、どんどん南の方に抜けていくと最終的には宇和島に到着という感じで、
はい、
その厳しい地形に悪戦苦闘した後努力が実ったような形で素晴らしい風景が待ってますと、はい、
う
ん、下宇和を出て峠のトンネルを越えると列車が踊り出るのは高いところ、そして、
はい、
眼下に法華津湾、法律の方に花に通信、
はい、
の図ですね、法華津湾っていうのがありまして、はい、それが綺麗にこう広がってくれます。
なるほど、
はい、で、そこからまたさらにガーッと下っていって、
はい、
お疲れ様という形で宇和島駅、
はい、
僕ね宇和島駅ちょっとこれは好きなのがありまして、
はい、
宇和島駅だけではないんですが四国には結構ですね駅にパン屋さんが併設されていることがあります。これはですね店の名前がウィリーウィンキーっていうんですよウィリーウィンキー宇和島店っていうのがあってね、
はい、
それがあの駅にちゃんと併設されてるんですけども、
はい、
僕朝パン食べる人なんで非常にあパンだ嬉しいと思ってもう単純に喜んだんですけど、
はい、
中に入ってもっと嬉しかったのがあのアンパンマンのキャラクターのパンがいっぱい売ってたんですよ。
おー、アンパンマンは食べられるんですね。
そう、普通のだからアンパンマンのパンがメロンパンになっちゃうとかね、登場のキャラクターたちがパンになって、登場しているわけですよ。
お
ー、なので四国ってほらアンパンマン列車があるじゃないですか。
そうですね、
なのでそのあたり電車的に
うんうんうん
柳瀬隆さんと一緒にですね、
うん、
盛り上がっていこうというような感じがあって、
はい、
そのパン屋さんにアンパンマンが売っているっていうのはね非常に
いいですね、
心をほっこりさせた、
はい、
ものでございました、
はい、
高松境で宇多津までのこの間は、本市美山線と宇野線とともに瀬戸大橋線っていうふうに、
はい、
愛称が付けられております。
愛称ですね、予算本線、土産本線、徳島本線、高徳本線って四国の鉄道には本線があったんですけど、
はい、
しばらくして JR 四国がそういう本線支線制っていうのをやめたんですよね。
ああ、そうか、四国がそういうふうにしたんだ、
はい、
民営化後の1988年ですが、
そうだそうだ、
JR 四国が線路の名称を変えまして予算線っていうふうになりました、
はい、四国の鉄道って本当に思い出があって、
はい、
中学生の時に一人で回ってるんですよ。やっぱり四国本州を離れるっていうのはすごい当時は大旅行でしたからとっても印象に残ってますね、
はい、
逆に行くのが大変なんでその後あんまり行ってなくて、ね、伊予西条も降りたことがないですし、
うん、
ちょっとこれからまた訪れたいなと思いますね。
予算線非常に美味しいものもいっぱいありますし、
はい、
いい景色もいっぱいありますが、
はい、
やっぱり僕の中で一番は下灘。
下灘ですか。
下灘はですね、かげるさん絶対一緒に行きたくないです。あそこ曇っただけでも嫌ですし、雨とかおいって感じですからね日本一夕日が綺麗な駅なんで。
いやいやいや、雨の瀬戸内海もなんかちょっと演歌になる感じですよ雨にけぶる瀬戸内
ね、もうぜひかげるさん一人で行ってくださいということで
一人で行ってきましたよ、はいはい、
曇ってました、
曇ってました
という感じでですね、ぜひ晴れ男晴れ女と一緒に行ってください。
すいません。
というわけで、さぬきと伊予を結ぶ瀬戸内の動脈、予算線のお話でした。
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
セリフ忘れた
影里さん
忘れんばった ダイレクトメッセージ募集ですよ。
そうそう、あの恋する旅鉄部では皆様からのダイレクトメッセージをお待ちしております。
キモいキモいキモいキモい。マイク近いし。
確かに。
この間、新駅開業しましたね。
はい、
吉川南駅。
うーん。
竹井さん来ましたね。
何のことですか。
もう美少女キャラ。
埼玉県吉川市の南地区にできる駅ですよ。
なんとですね。
はい、
この間あの実は、駅がね開業するということでイベントがあったらしいのですよ。
おーお
ー。で、その、イベントですね、可愛いキャラが。美少女キャラが登場しました。
知ってますよそれ。
知ってますか。オチが見えてますか。ほら美少女。なまりん。
なまりん。
なまりん。これ埼玉県吉川市のキャラクターです。
そうそう、
ゆるキャラ。
ここね、ナマズの養殖で有名なんですよ、吉川市っていうのは。
なまり
ん。
すごい可愛くピンクで塗られてる。
もうだ吉川みなみだからね、もうどんだけの美少女キャラが来るのかと思ったら、なまりん来ました。
なまりん。
素晴らしい出落ちだよね。
みんなが期待したと思うんですけど、このナマリのですね、ゆるキャラの
すごい
でっかいやつが
着ぐるみがあるんですね。
訪れたらしいです。
この駅の名前の候補として、吉川ナマズ駅っていうのもあったんですよね。
それは
それだったらそれでこれで合ってましたけどね。うん、ね、そんな感じで新しい駅開業しております。あの萌え駅にねしてもらいたいですね、かぎりさん。
いやー、なんかそうなるといいんですけどね。でもこの出落ちっぷりはいいですからね。
すごいです。びっくりしましたね。本当にズコーってなりましたからね、画面上でですね。
でも最近なんかこういうゆるキャラって結構流行ってますよね。
大ブームですよね。
この間ね、あの実はですね、映画僕たち急行、
はい、
あれのロケ地巡りでですね、九州に行った時に、うん、駒泣駅で歓迎を受けたんです、うん、今里の、お母さんたちが美味しいご飯を食べさせてもらったんですけども、あそこにですね、今里のゆるキャラが、
ほうほう、
来てくれたんですよ。
その名も、今里モーモちゃんです。
すごい。
牛です。
モーモちゃんだって。
今里モーモちゃんというですね。
お花ついてる。
今里牛っていうのが有名なん
です。今、姫がてきめに反応しております、今。今里モーモちゃん。ちなみにこいつが可愛いのはですね、うん、後ろ振り返ると尻尾がハートなんですよ。
あ、それ取らなかったね。今里バーガーって美味しかった。
今里バーガー美味しかったですね。あれ、ね、本当おすすめ。駒泣駅っていう、うん、これはね、筑肥線の非電化区間の駅なんですけども、
う
ん、すんごいね、本当に何にもないというか、あのトイレも何もない、待合室と駅名表ぐらいしかない駅なんですけど、ここを舞台にしてですね、マツケンと瑛太さんが、
はい、
うん、ここでやったんですよ、芝居をね。やったんですよ、芝居を。俺、拙いですね、文章がね。
まあ、さらにね、ある登場人物が絡んで、
そうです、
ちょっとこの映画の一つの節目のようなシーンが展開されるわけですね。
僕の脳内では15回ぐらいもうリピートしています、
あのシーンがね。
あのシーンが。ぜひ、映画僕たち急行、
はい、
これは東映の映画ですね。
そうですね。
3月24日労働省ということなんで、
うん、
ぜひ皆さん、これね、1回、だけだとちょっとあれなんで、2回目ぐらいからだんだん面白さ見えてきます。
何回見ても
じわじわと、何回もっていうかね、2回目3回目の方がなんかね、いろいろ見えてきて、
そうなんですね。なんかね、1回目はあらすじ追っちゃうんですよ、どうしても。
あ、
けど2回目ね、もっと細かいところに目をやると、あ、ここも工夫してる、ここも工夫してるって結構あるんですよ。そう、この辺りはですね、非常に、はい、飽きさせない、
うん、森田監督ならではの、
そうそうそう、
この緩いところと、はい、あとこだわりまくってるところっていうのがいろいろあるんで、
もう森田節炸裂なんで、
ですよね。
ぜひ見てもらいたい映画でございます。僕たち急行、これのね、舞台にいる、駒泣駅、何の話だったかというと、吉川南駅にゆるキャラがナマリンだったっていう話から飛んできたわけなんですけども、
は
い、ね、俺の iPhone を勝手に触ろうと王子がしております。何がしたかったかというと、車両が見たいんですね。あとでゆっくり見ていいよ。ごめんね、収録長くて。というわけでですね、今週も、こんな感じで、お送りしてきましたが、はい、皆さんからの、旅先のレポートなんかもね、聞きたいなと思いますので送ってくださいね。
はい、お待ちしています。
お待ちしてます。
それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。